教会の礼拝から遠く離れてしまいました。情報が断たれています。一体どうなってんだろうか。教会が愛する教会はどうなってんだろうか。教会はどうなってんだろうか。家族は、私の家族は、子供たちは、妻はどうなっているんだ。どれだけ気がかりだったかわからない。しかしこの先生の心の中に、このような校舎の中で聖なる場所が作られていたということに、私たちはとても驚くわけでありますが、神ご自身が祈りの宮となっておられたというほかありません。このぐらい寂しい校舎の中にあって、この先生は祈りを心の暇なき営みとしておられたと。牢にいられたこの先生にも、異国の奴隷にとらわれたダニエルも変わらないのであります、ね、エゼキエルという人がここに出てまいりますね。このエレミア、エゼキエル、ダニエルというのは同時代に来た人なんですね。エレミアというのはこの滅んだ国になおとどまって予言をしました。やがてエジプトに強制的に連れて行かれて、そこで死んだという可能性があるんですが、ダニエルは若くして捕囚に捕らえた。エゼキエルもやはり捕囚人となってバビロンに捕らえた。でバビロンにおいてエゼキエルは捕囚人の中で神様の証明を受けてですね、この予言をしていくわけでありますね。エゼキエルは一般民衆の中で予言をいたしました。ダニエルは政権の中枢の中で中枢の中で証しをし、また予言をした。この違いがあります。ダニエル、エゼキエルは同じ時代に来ていました。バビロンで予言した。で、このエゼキエルの予言の中に非常に面白い予言があるんですね。彼はこのバビロンにおけるところのこの捕囚の中で、やはり同じように神殿が失われる中で、神様がね、本当に慰めを与えてくださったということを予言している。それぞれ民に語っている。で、バビロンに移された民にとって一番辛いことは何かというと、国を失われた、何もかも失った、そうじゃありません。神の宮から離れてしまったということ。神の宮から遠く離れてしまった。そのことによって神様は私たちを捨てられた、見捨てられた。私の祈りは届かない。そういうことだった。信仰の挫折です。だけども、エゼキエルは、神様はそのあなた方にこうおっしゃる。私自身があなたと一緒に行って、あなたの捕らえのみんな、この捕らえの地において、あなた方の宮となるよとおっしゃってます。これはダニエルが持っていた信仰と同じなんですね。見えるものに、見える神殿にこだわらない。神様がその祖国をこの失わせ、裁き、そして神殿を焼かれ、そしてその神殿から遠く離されて、神様は私たちを見捨てられて、私たちは祖国神殿から遠く離れてしまった。我々の祈りはもう届かない、届けられない。そう思っていたときに、そうじゃないよ、エゼキエルは。私がこのバビロンの地であなた方と一緒にいて、私があなた方の生ける宮となるんだと、こういうふうにおっしゃった。これも極めて本質的なことですね。ダリエルもそれを掴んでいました。遠く離れても、神はここで私たちの祈りを聞き、私たちと共におられる。このエゼキエルの予言を通して、このバビロンの報酬を受けた民も本当に慰められる。神様は私たちを見捨てられないんだ、なお見捨てておられないんだ。それだって、それだって、それどころか私たちと共にあって、この地において、ここで捧げる祈りを神はお聞きくださるんだ。こういうふうにしてですね、この民は励まされたんですね。神様の約束っていうのは変わらないんだな。神の御言葉っていうものは変わらないんだな、ということを思います。星の地や、あるいは拘置所が祈りの宮となるのは、どんな場所もどんな体験も祈る宮となりうるということですよ。家庭でも、 その家庭が本当に混乱の極みの中にあったとしても、家庭が壊れてしまったと思うような経験の中でも、そこでも、そのような家庭の中にも、神よ、私の真ん中によくなれば、祈りの宮となる。神はそこで祈りに聞かれるということですよね。仕事場でも、病室であったとしても、どんな時にもところにも、神の宮を打ち立てられ、据えることができる。大切なことは、祈りを私の生活と人生の中心に据える。そして心の一番大切な時に、大切なところに、私の野心や欲望、自分の自尊心や自我、間違ったプライドなんかを置かない。心の隙間を狙って、悪魔は私に様々な思い、心配や怒りや憤り、あるいは様々な感情を入れてまいります。私たちはそうした雑念を丁寧に心の中から取り除きながら、そしてその心に生ける神をお迎えする。神の宮とさせてある。そしてそこで祈っていく。神に祈っていく。これがどんなに大切かというかです。私たちは御国で私たちそれぞれが祈っているとともに、人を変えて祈る。また礼拝にそのためにやってくるわけです。異教の世界に信仰を持って生き続けるダニエル、会社の特別な賜物を授けられました。その賜物のゆえにダニエルは国の異常事態の中にも力を発揮し、ネブカデネモの夢を解き明かしたり、ベルシャザルの王の謎を解き、しかしその賜物は平常の仕事にも十分生かされながら、機敏な判断力、柔和な人柄、誠実な仕事ぶり、彼に反抗を抱く敵たちがですね、大臣たちが国政についてダニエルの訴える口実を見つけようとしても何の欠点もなかった。本当に異国の地において彼は地に足のついてる生き方をしていた。証しの生活をしていた。信仰の力、精霊の賜物が発揮される場所というのはね、信仰的な霊的な教会や教会の交わりの世界だけじゃないんです。バビロンという異教社会のど真ん中で、その日常生活の中で、彼の信仰は生き生きと発揮され、生かされていましたね。時の王たちは、自分たちが持ってない、またバビロン人の誰もが持ってない、その資質のように、優れた資質のように、ダニエルを我が元に置こうと必死だと。国が敗れても、ダニエルはね、自分の元に置こうと、王様たちが、このダニエルを投票した。すごく魅力ある人だった。しかし、これほどですね、世にとって大切なダニエルが、同時にこの世から煙たがらぬ存在でもあったわけですよね。ある意味で死の死を世の光として使わされたクリスチャン、この世にあってクリスチャンが背負うと、このこれはこのパラドックスみたいなものでありますね。まともな理由なくアベルはカインに嫌われます。ヨセフは真実に生きれば生きるほど兄弟たちに憎まれます。ダビデはサウルに何度も何度も裏切られ、神の前に真実にサウルに対しても誠実を尽くすんですけども、憎まれ妬まれましたね。イエス様はまさにその清さと愛のゆえに、人々ある種の人々から妬まれ憎まれて十字架につけられた。イエス様、私たちがね、イエス様にしたら世の人のためにも真実で誠実に尽くせば世は分かってくれる。そうじゃないんですよ。ある人たちはその本質を認めて評価しますけど、ある人たちは私クリスチャンの持つ性質の上に世は憎むのであります。イエス様を憎んだ人々はクリスチャンもまたイエス様に従うクリスチャンも憎むのであります。貫く者も憎むのです。イエス様に従う者を敵にするのです。 そのことを私たちは忘れてはならない。